78.9 NOSE FM。
みちおと
ゆうこの
みちおの部屋。
Every day I listen to my heart。 人にじゃない深い
始まりました、みちおの部屋。この番組は
おーいちょっと待って、
何ここで止める。
いやこのね始まりから何これ壮大な感じ。もうこれね今回映画化ってびっくりしました。
過去さ日本中のラジオ番組でここで切られた番組ってある？今までね、おかしくない？今日さ開始10秒で終わらせようとしてるよね。
いやごめんなさい、どうぞ続き言ってください。
どうぞ進めて。
あ、わかりました。はい、みちおの部屋ですね。今日何を喋ろうとしてます？いつもみたいな感じじゃないかなと思ってドキドキしてますけれども、やっと私の理想の穏やかなみちおの部屋が済むんですかね。
では早速ね、今回のタイトルコール、ゆうさんお願いします。
はい、自由に生きる、努力は必ず報われる。
バカか、目を覚ませ、世の中は報われない努力ばかりだ。
ああ入っちゃった。
さっきね軽く打ち合わせしたじゃないですか、
はい、
ゆうさんタイトル見てさ、私努力は必ず報われるまでしか言わないからねって、バカかからあんた言ってても放棄したもんね。俺さちゃんとパーソナリティ料ってなんか払ってるはずなんだけどね。でね、ちょっと思い出したんですよ、
はい、
ゆうさん、
うんうん、
あの年末にほらあのメールを送っていただいてもらって、
はい、
僕にね、
はい、
そこに来る年もご期待にお応えできるよう一層誠心誠意努めてまいりますって書いてあったんですよ。
あ、
ね、年明け一発目からの塩対応、ね、お前嫁みたいなね。
もうね、いつもねお金払ってるんだけどなって言われますけど、やっぱね私なかなかね、今すごい力の入ってたバカっていうのをどうにか回避しようと必死だったんですよ。だから頑張ってピーとかプーとか言ってみましたけど、みちおさん完全にお構いなしで勝手に喋ってましたよね。
勝手にって何よ。
もう本題いっちゃいます。今日ねオープニングトークがちょっとだいぶ早いような気がするなと思うんですけど、
喋りたいことがたくさんあるんですよ僕ね。毎回収録で喋った内容ってもうがっつり削られてるんですよ。まあその30分の番組でね1時間近く毎回喋ってますから、まあ、仕方ないんですけどね。そして思い出したんです僕先日、
ね、何をですか。
僕がねこのノースFMで、まあ、ラジオ番組を持つってい こうなった時に、こういう番組構成にしませんかってあのゆうさんからほら、はい、いろいろとまあご提案いただいたじゃないですか、
はい、
あれね久しぶりに見直したら、オープニングトーク5分、楽曲5分、コーナー5分、そして楽曲5分で、最後エンディング5分とかね、俺が喋るところないやろ。でもさすがですよね、あのタイミングからこいつに喋らせたら会社的にまずいってやっぱ気づいてらっしゃったんですよね。
いやそんなことはないんですけど、通常ね30分番組で30分喋れる人って本当にいないんですよ。でもそれ以上喋り倒すってなかなかできることじゃないんですよ、みちおさん。
ありがとうございます、褒めてもらったんですか今。
はい、
ね、だからこうバカとかねアホとか言ってると、せめて耳はさスピーカーに向けられるんじゃないですか。僕もほら経営者向けの大学とかで人前でよく喋ってるけど、7時間かける3日とか8時間かける3日とかを連続でやるんですよこれ。 ね、だからだいたい3日間で24時間喋るような感じ。これでね、目の前の人を寝かせたことないもんね、僕ね。さすがに大学でバカとかアホとかいません、それはね、まあ、たまにバカぐらい出てくるかな、それはね。あの、人を寝かせるような講義するやつってさ、あれ講師がバカだよ、ね、やめてしまえよ、そんなやつ向いてないから。それがさ、俺が30分喋って30分だけでも人の注意を引きつけられないの。確かにラジオだから俺が目の前にいるわけじゃないけど、それでも30分ぐらいはさ聞いてもらえるんじゃないかな。
そうですけど、まあ、道夫さん曰く、つまりバカとかアホとかは、まあ、戦略的であると。
いや、本音です。
なんですか、せっかくかばったのに。
まあね、あの、今回は、プレゼント企画があります。最後まで聞いてくれた方、いいことありますよ。
お、道夫の部屋初のプレゼント企画、これは番組の最後にお伝えします。
このプレゼント多分最後にお伝えしますけど、ノースFMさんでもなかなかないぐらいの大盤振る舞いのプレゼントじゃないですかね。
うん、ノースFM払わないけどねこれ乗るかなノースFM払わないけど大盤振る舞いです
ね。
はい、道夫さんが、
はい、
はい、ということで今回は道夫さんからどのようなお話を聞くことができるのでしょうか。フリーメッセージや道夫さんへのご相談もお待ちしています。メールインフォアットマーク 789.co.jp、 LINE 公式アカウントもございます。 LINE からもメッセージお待ちしています。道夫の部屋、この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りします。
経営に確かな視点を、未来に静かな情熱を、今を知り未来へつなぐ、アジア太平洋マネジメント。
道夫の部屋、毎月最終水曜日放送の道夫の部屋、今回のタイトルは自由に生きる、努力は必ず報われるということですけれども、道夫さん、
ちょっと待て
バレた、
言えよ、
あ、バレた
俺が言うのかなと思って今構えてたけど、続けたね、そのまま
続けた、続けました。どういうことかなと思って
ね、努力は必ず報われる、美しい言葉じゃないですか、
はい、
ね、あえての逆張り、いつも言ってますけど僕はね、バカか、目を覚ませ、世の中は報われない努力ばかりだと、こういうようなお話です今日はね。僕ね、あの、日本人のなんとなく美しく美化された、しかし中身も頭もすっからかんみたいな、もうこういう言葉がもう大嫌いなんですよ。だからざっくり言うと、ほら、理念とか社会貢献だとか、まあ、もっと言うと地域愛とかね、こんなクソの役にも立たない自己満足の貧困ビジネスだって、こんなものが、まあ、これまでも喋ってきたわけなんですけど、この前もあの弁護士とか税理士とかとも、飲みながら話してたんですけど、彼らってやっぱり一人につき何十社何百社って法人のお客さんを持ってるから、あの、企業を見る目は結構持ってらっしゃるんですよね。で、儲かってない会社ほどあんなのにハマるよねってみんな言ってた。あんなのって何か分かります？
分からないです。
経営理念とかね、従業員は経営者目線を持つべきだとかね、あれ、うちのお客さんなんかも聞いてもらってましたけど、本当ですねって言ってましたありえないですよね、あんな発想って言って、まあ、言ってるやつバカだと思うけど、この貧困ビジネスでさ、もっと儲けたいんだったら理念だのね、社会貢献だのね、なんだの言って喋った後にさ、会場で壺とか印鑑とかさ100万で売ったらいいよ、売れるからそのノリで買うバカもいるだろうし、ね、で、今回はです、今回は日本流の美しい言葉の代表格、努力は必ず報われるについてお話をしたいと思います。
はい、
ね、ゆうさん、今まで自分が頑張ってきたことの全ての努力が報われてきましたか？
いや、 やっぱがん、自分自身は頑張ったと思っても、それが形になったりとか相手に伝わったりっていうのはもう半分もないと思いますね。
ね、あの、全ての努力は報われるって、そういうことは実際には起きないって、これどんなバカでもさすがに分かってることなんですよ、
はい、
なんでさ、大人が子供に平気で嘘をつくの？世の中さ、報われない努力の方が多いのに、子供には 努力は必ず報われるって、なんでこれこんな嘘をついて心が痛まないの。報われない努力だって確かに必ずそこに存在しているのにね、痛まないんでしょ心が。だってなんとなく美しい言葉だから、へっだとかけんぽだとか言ってる頭がお花畑のバカと大差ないよねこれ。一度取り組んだことは諦めるなってよく言われるけど、僕が言いたいのは向いてないって思ったらさっさと今すぐやめろよって思うんですね。時間の無駄、努力は必ず報われる、だから諦めるなとか言ってるやつらさ、この機会損失に対してどう責任取るの。反論あっていいと思うんだけど、僕ってね才能かける努力イコール天才だと思ってる。これもちろん反論あってもいいですよね。人一倍の才能がある人間が人一倍の努力をして天才になることができると思ってるんです。まあ例えて言うならば大谷翔平選手のようなね、人より才能がないって自覚したんだったら人より努力しないと。でもこれは天才になるための道を流の方程式であって、そこまでの物事を極める必要もないっていう人も確かに多いと思う、はい、僕が言いたいのは道を流方程式ではね、才能かける努力イコール天才なんだからゼロに何をかけたってゼロだよねっていうことで、このバカが言ってるのはさ、この努力の部分のみをフォーカスしてるよね。才能っていう部分鑑みてないもんね。だからどれほど努力してもさ、才能がゼロだったら得られる解はゼロだから、そういうのが向いてないっていうの。そして努力は必ず報われるとか言っててさ、これ罪悪感はないわけないんだよね。なんとなく美しい言葉だから。だから石の上にも3年とかいうさ、日本特有のバカみたいなことわざが生まれたりもするわけです。これに固執してさ死んだ人いるよね。確かに超絶ブラック企業でね、いい加減にさ人の人生を破壊するかもしれない、しかし批判や否定はされがたい、なんとなく美しい言葉って使うのやめたら。言葉に重みはないし頭の中が空っぽって思われるよ本当に。子供に教えるとすれば、3年もかけずにさ才能のある分野を探させることなんじゃないの。向いてないと思ったらさ3日でやめろよ。だから才能があるかないかなんか始める段階じゃ分かんないじゃないですか。3日は言い過ぎかもしれないけど、3週間か3ヶ月でもいいんだけど、続けてやればさ向いているか向いていないか、もっと言えば好きか嫌いかぐらいは判断できるような子供に育てろよ。たくさんの物事を経験させて、これが向いているとかこれが好きだ、ここに私の才能があるかもしれないっていう、こういう分野を見つけさせたら、なのに一つのことを始めさせたら石の上にも3年とか、始めたら諦めぬなとか言って3年も5年も10年も同じことをさせている。でも才能がなかったらゼロに何かけたってゼロだって、その努力は無駄だっていうことを僕今言ってるんですよね。才能に対する母数ってどれだけあると思ってるの。それを一つの物事に固執させて、一度始めたら諦めずにやり遂げろ、途中で投げ出すな、やめたら負けみたいなね、まあ、親も相当に
ピー
だよねこれ。別に子供に対する教育の話だけをしてるわけではありません。大人だって同じこと、続けるよりねやめた方がいいよ、そして新しいことを探せばいい。例えば司法試験にも受験の回数制限があるんです。あれってね、これだけ落ちたんなら才能ないやつはもう来るなって言ってるんですよ。これ以上あなた司法試験に固執したら人生壊すよって言ってる、まあ、保護的なね、趣旨も持ってると思うんだけど、医者を目指して弁護士を目指してパイロットを目指して、みんながみんな全員がそういった職業に最終的につけてますか。もっと言えばプロ野球選手に、プロサッカー選手に、プロのピアニストに慣れていますか。違いますよね。間違いなくこの世に報われなかった努力は存在するんです。浪人しまくって結果医者や弁護士になれなかった人の末路って見たことある。俺あるよ、あれ悲惨だよね本当ね。世の中報われる努力ももちろんある、 でも現実問題、報われない努力の方が多い。もう一回言うよ。才能が皆無なやつがどれだけ努力したって、もはやそれは努力じゃない。美しい言葉で励ますんじゃなくて、いい加減諦めろよ。才能ないんだから。でここで終わらせないの。才能がある分野をだから探せって言ってるの。それに3年もかけるなってね。だから花が咲く場所で花を咲かせろって過去の番組でも言ってきた。いい？報われない努力なんか努力じゃない。最小限のインプット、つまり最小の努力で最大限のアウトプット、つまり最大の成果を得るって、これ僕が言ってるんじゃないです。これ経済学の原理原則なのね。いつまでも才能のないことに最大限の努力をしてるの、この国の国民だけなんじゃないかな、こんなバカなことやってるの。もう一回言うよ。ゼロに何をかけたってゼロだから。
え、道夫さん、そんなもう言ってる、おっしゃってることはよくわかるんですけど、じゃあ努力ってしない方がいいんですか？
いや、した方がいいですね。
びっくりしちゃって今。
って、ねなると思うんだけど、僕は努力をするなと言ってるわけじゃない。努力して報われる分野を探せと言ってるわけで。で努力ってじゃあ、報われない分野があるとしたらしない方がいいんですかって言われたら、でもそれもゆうさんおっしゃったように、報われるか報われないか、才能があるかないかなんかやってみないと分かんないんだから、才能があるかないかっていうことを早めに判断できる能力を身につけろと一つは言っている。そしてここまで喋ると、じゃあ努力って何なんですかって言われたら、僕にとっては努力って宝くじのようなものかな。
まあ、買わないと当たらないとか。
そう、ゆうさん宝くじって買います？
私ですか、私現実派なんで、はい、買わないです。
あ買わないんですね。
買わないんですよ。
そうすると宝くじに当たったことってあります？
ないです。
買ったことないからね。
はい、
いい？宝くじって買っても当たりません。確率論から言うと、道路を歩いてて雷に打たれて死ぬ確率よりもはるかに低い確率なんです。一等が当たる確率っていうのは。
でも道夫さん流で言うと、努力は宝くじのようなもので、その宝くじは基本的には当たる人の方が圧倒的に少ない。
圧倒的に少ない。確率論で言ったら、あんなの買うのはバカだって言われてるぐらいの確率論なんです。だけど買わないと絶対に当たらないよね。
はい、
努力だってやったって報われないことの方が多いって、だけど努力しなければ報われることは絶対にない。
間違いないですけど。
じゃあ宝くじでお金払いました、買いました、当たりませんでした、
はい、
当たり前でしょ、
はい、
何この努力は必ず報われるって言ってるバカども、おかしいんじゃないの。
確かに
って思うんですよ。努力だって報われない努力は確かにあるっていうことをちゃんと言わないと。でも努力しないと報われないぞ。どこに才能があるかも分かってないだろうって。
ね、
それを探せって言ってるの。最小限の努力と期間で。
道夫さんすごいですね。
と思うんですよね。
いやもう前回の対論からの、今回ですけど、やっぱり言い方がね、道夫さんね、言い方、言い方ですけど、最終的にはものすごい当たり前ですけどいいこと言ってますよ。
ものすごい当たり前ですけどっていうけど、だけどこんなことを公に言う人いないでしょ。
いない、
ね、それが僕が日本流のなんとなく美しい、否定も批判もされないこんな言葉が大嫌いだって言ってるわけなんです。
でも根本はそれね。
根本はそれで、今話を聞いたら確かにそうだよねって思ってもらえません？
思うと思います、はい、
当たり前のことっておっしゃったかな。なんだけどこんな当たり前で話を聞いたら確かにそうだよねって思うこと誰も言わないんだもん。
確かに。
で子供たちは努力は必ず報われるって言って育ってきてるの、
で
一度始めたら諦めるな、逃げるなそこからみたいなね。バカなんじゃないのかな。
ピー言
ってるよこの国は本当にって思う。
道夫さん、さっきの中のコメントでちょっと気にかかるところがあって、ね、才能、一つのことを長くやっても才能がないんだったら早めにやめた方がいいよと。で 才能がないんだったら才能がある分野を探してみればっていうコメントがあったんですけど、はいはい、そもそもそこに気づかないんですよ一般の人は。っていうか、まあ、私はね、自分がもし何かに集中してやってて、それが才能があるかないかとか好きか嫌いかもあると思うけど、どこで自分が見切りをつけるかっていうのがつけきるタイミングがわからないし、さらには新しいことに何かをこう力を注ぐっていうのはすごい難しいことなんですけど、それってどうしたらいいんですか？
はい、そもそもやっていることに才能があるのかないのかがわからないって、まあその私もそうなんですけどって言われたからちょっと言いにくいんだけど
やだ
そういう人はね、努力をする前提にも立ってないっていうかね。
あ、そういうことか、う
ん、だから子どもの時から教えられてこなかったんですよ、そういうやり方を。で、一度始めたら続けなさいみたいな、
ね、そうそうそう。
だから一度始めたことをやめ方だって分かんないでしょ。
そう、それ、
ね、
そう、
そこなんです。で、日本人って株式投資って結構下手で、株を買う、儲けようと思ってね、うん、これ手放し方が分かんないんです。
それ私、
ね、
はい、
損したら損切りの仕方が分かんない。
そう、それ
儲かっていったらどこまで儲かるのかが分からない。
そう、ね、はい、
始めるよりやめることの方が難しいからね。
はい、おっしゃる通り、
うん、
はい、
っていうことを僕が言いたくて、じゃあ就職と退職ってどっちの方が大変かって言っていったら、うん、大学卒業して高校卒業してみんな流れに沿って就職するでしょ、
はい、
これ別にまあ就職活動若干大変かもしれないけど、みんなが通る道でも、その会社が向いてない、違う、やめようって思った時に散々努力しないですか？
します。
努力っていうかね、労力かからないですか？
はい、で我慢もするし、
我慢もするでしょ、うん、で今入った会社辞めようと思うんだけどって言っていいねっていう人が少ないわけですよ、
はい、
ね、なんでから始まって、せっかく入ったんだから我慢しなさいみたいなね、うん、バカなのトータルで。
私も大分銀行を道夫さんが退職したって言った時にバカなのかって思いま、あ、バカ言っちゃったそこですね。でもまさに、
はい、ね、だからその才能がある分野を探せよと言ったんだけど、才能がある分野を探すためには今やっている何かをやめないといけないんです。だから僕は経営コンサルタントとしていろんな会社の経営を見てるけど、儲かってる会社さんはね、今潤沢に資金もあるって、会社の体力もあるって、だからこれから新しいこんなことをしたい、こんな分野にも進出したい、こんな事業もしたいって、まあ、皆さんこうおっしゃってます。いいんです、お金があるから。それをやってみて仮に失敗したって致命傷にも何にもならないもん。だけどお金がなくなって潰れていった会社なんかの経営者に聞いたときに、あれをやっとけばよかったって言ってる人っていないですよ。あれをやめておけばよかったって言ってる人ばっかり、ね、それはやめておけばよかったってどういうことかって、やってしまった、始めてしまったんだけど、その分野が儲かってないっていうことはもう前々から分かってた。でも始めてしまったもんだからやめる、もう撤退するっていうね、この判断を決断をできなかったってこう言うんです。いや、僕からしたらバカなのかなと思うんだけど、これこういう今の歴史からたどっていけば、日本人ってそういう教育受けてないから、始めたんなら続けなさいみたいなね、うん、こういう美化された、なんとだから僕は頭がバカだっていう話してるじゃないですか。それで潰れた会社もあるんです、世の中たくさん。それで会社を辞めることさえ許されず死んでいった人だっているんです、実際ね。こういう話をしたかったんですね。
みちおの部屋。
今回もね、ボロクソに喋らせてもらいました、みちおの部屋。ちなみにね、今回からエンディングソング、みちおが選ぶ今月の一曲みたいなね、あれやめました。
あれ大好きなのに。
だってさ、これ俺のトークの途中が切られまくってるんですよ毎回ね。一曲さ、楽曲を流す時間があるんだったら俺が喋ってた方が良くない？
良くない良くない、なんか流して
無理無理無理。ここでね、エンディングソングを切った結果、少しだけ今回も時間が生まれました。ここでです、待望のみちおの部屋プレゼント企画。
おー、時々番組内でプレゼント企画ってあるんですけど、みちおさん、 リスナーさんへのプレゼントってどんなものを準備してくれるんですか？あ、もしかして福岡にお住まいなので福岡の名産品とか。私明太子とか嬉しいな、もらえたら。
それは知らんけど、そしてあなたはもらえませんけど
私もらえないの。
僕もね、僕なりにちょっと一生懸命考えたんですよ、
はい、
リスナーさんってこう何をプレゼント企画で応募して、まあ、当選したらね嬉しいのかなと思ってね、いろいろ考えたんです。
やっぱ明太子。
黙れ明太子商品はね、なんと現金合計5万円プレゼント。
応募しよう。5万円、今までにあったかな、このノースFMで。
現金以上にもらって嬉しいものって何かありますか？っていうかさ、皆さん現金より欲しいものって何かあるね。現金をもらってさ、買ったらいいじゃん。でも5万円当たっても多分明太子買わないでしょ、
うん。
こういうのがさ、なんとなく美しい言葉なんじゃなくて、ストレートにものを言うっていう僕の精神にね、つながってるわけですよ。明太子もらうのと、明太子いいですか、5万円分もらうのと現金5万円分もらう、どっちが嬉しいんですか？
現金
ですよね。
はい、
はい、本当に何が嬉しいかなっていろいろ考えた時に、現金以上のものはないだろうという話です。そこでですね、条件があります。皆さんいいですか？応募の際に番組へのちゃんとしたコメントを記載すること。肯定的な感想のみならず、否定的な感想も大歓迎です。それはもちろんイラッとしたら番組内でぶった切っていきますけど、否定的なコメントを書いたからといって当選のね基準から外れるとか、そういうことはありませんね。今回のオンエアに対するコメントのみではなくて、過去のオンエアに対するコメントなんかもあればね、もう当選確率は爆上がりですよね。ね、今回も楽しかったです、次回も楽しみにしてます的なねコメントね、これちゃんとしたコメントという応募要件を満たしていませんので、こんなの無効です。
なんか私が書きそうなコメント今つらつらと。
小学生か
5万円ということなんですけど、何に当選されるんですか？
今ね、僕が考えているのは、まあ、3万円が1名、1万円が2名の合計3名に5万円かな。だけどお申し込みの数がね少なければ5万円が1名にということもありえますし、ね、過去のじゃあ道夫の部屋って改めてちゃんと聞き直してみようって思ったら、アジア太平洋マネジメントと検索をすれば僕のウェブサイトが出てきます。そこにね過去のアーカイブは全部載せていますので聞くこともできます。
はい、それでは応募方法なんですけれども、詳しくはノースFMのホームページに掲載させていただきますので、ぜひそちらをご覧になってください。たくさんのご応募お待ちしてますというよりは、道夫さんがねこの番組の中で発するコメントに対して、いや道夫さん優しい道夫さんの方がいいなとか、そういうのがあれば詳しい内容も含めて書いていただけると、番組の方向性がガラッと変わっていいんじゃないかなと思いますので、皆さんのコメントぜひ期待しております。
どうぞそういうコメントをお寄せください。僕は絶対変わんないですけどね
じゃあ本日ももう道夫さん好き勝手に喋っていただきました。この道夫の部屋、皆様の人生がより楽しくなるような情報をお伝えしていきますので、お楽しみに。
ちょっと待ってよ、ここで終わらないでよ。
え、なんで？もう締めだから、もう締め。
次回さ何喋るか喋らせてよ。最後に、最後になんか一言喋らせて。
ダメ。本音で語る道夫の部屋、人生を幸せに生きるヒントを見つけられるかもしれません。この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りしました。お相手は道夫と優でした。それではまた来月お会いしましょう。